There are three brothers.
で、その時にその何がその最後まで残るものかっていうことをちょっと思いを巡らしてたんですけども、吉田君の3人兄弟なんですけれども、3人兄弟の方がここにいらっしゃいました。
And we're talking about how their mother's love is really what remains with us. She's gone on to heaven, and with us, what is remaining is the love she showed.
そしてそこで本当にお母様はまあ亡くなられて天に召されたわけですけれども、最後に残るものっていうのは愛だなっていう話をしてたんですね。
And recently, I've noticed that many people are becoming a bit unkind when they talk to one another, especially on the internet. Their kindness is disappearing.
で最近ちょっと目につくことだったんですけれども、お互いにこうちょっと愛のないやり取りっていうのが特にオンラインでは目につくようになったなと思ってたんですね。
And that reminds me of what's written in Matthew 24:7-14, and that's in your notes.
で皆さんのお手元のノートにもありますけれども、マタイの福音書の24章7節から14節、見ていきたいと思います。
And there it talks about how a nation will rise against nation and kingdom against kingdom.
でそこにはその民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるということが書いてあります。
And in verse 10, notice that it says, at that time many will turn away from the faith and betray and hate each other.
そして、10節のところなんですけれども、その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合いますと書いてあります。でそこにはその偽の預言者が出てくるとかいろいろ書いてあるんですけれども、12節に飛びますね。
And it says, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold.
そして12節、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えますと書いてあります。
But in verse 13, it sounds a little bit better. It's getting encouraging.
13節になるとちょっと励ましの、励まされる言葉になってくるんですけれども。
Because it's hopeful there. It says, but the one who stands firm to the end will be saved.
ここには希望があるんですね。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われますと書いてあります。
And then in verse 14, and the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as aTestimony to all the nations, and then the end will come.
14節、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。
So we might say that, it's the end times. So people are hating each other, and so it's written in the Bible that that will happen.
でまあ世の終わりが近づいてくると、そうやってお互いに憎しみ合うって聖書にも書いてあるしなというふうに思うかもしれませんけれども、
What's important is that's not what we are to do.
大切なのは私たちクリスチャンはそれに合わせてそうしていくということではないということ。
Just because it's written in the Bible doesn't mean we have to fall into that we can actually overcome, we can be people who love with God's love.
そこに不法がはびこるので多くの人の愛が消えますと書いてあるからといって、私たちもそうしなければならない、それに合わせていかなければいけないということではないんですね。私たちは愛を持ってそういう状況の中でも、そういう状況に打ち勝っていくことができる。
It becomes challenging these days to love people the way that God loves.
もう今の世の中、神様が私たちを愛してくださったように周りの人を愛していくというのは本当に挑戦だと思うんですね。チャレンジだと思います。
Even people who used to be kind and loving are getting kind of edgy and not so kind and loving.
優しく親切だった人もちょっとトゲトゲしくなってくるっていうことが起きています。
Some even nice Christians are callingother people stupid, illiterate, crazy, fools, and worse.
いいクリスチャンだと思ってた人でも、他の人のことをバカだとか、学がないとか、そういうふうに愚かなものだというようなことを言い出します。
And there's many reasons why people are doing that.
でそういうふうになってしまう理由はいろいろあると思うんですけれども、
But one of them is that people are feeling desperate. Don't you know? Wake up, hello. And they can't believe that someone would believe something different than they believe.
一つの理由は自分たちが自分が信じていることと全然違うことを信じて突き進んでいるような人を見ると、どうしてわからないの、こんな簡単なことはどうして見えないのかというふうな気持ちが湧いてくる。
There's some urgency. Like if you don't do that, somebody's going to die. So there's that type of urgency in the tension that they feel.
そういう行動に出るその裏側にはもう本当に緊急だと大変な状況で今止めないと死んでしまうっていうようなそういうこう逼迫した状況があるんだと思うんですね。
If you've ever battled with cancer, you could understand a little bit of how that feels.
がんと戦ったことがある方はその気持ち分かるんじゃないかなと思うんですけれども、少しは分かるんじゃないかなと思うんですけど、
Because there's people who'veExperienced cancer, and they use chemotherapy, and they got better from it.
で、がんになって、そして、化学療法を、受けて、それで良くなったっていう人がいる。
But there's other people who use chemotherapy, and that weakened them, and they died from it.
でも一方で、化学療法をやって体がどんどん弱っていってしまって亡くなった人がいる。
So it becomes life and death type of seriousness.When people are speaking about whether they are for chemotherapy or against chemotherapy.
だから化学療法がいいという人、化学療法はやめた方がいいという人、その人のその判断基準の中にはもう生きるか死ぬかっていうことがあって、そういうふうに、言ってるわけですね。
But maybe the true answer is not for or against, but case by case, depends on.
でも答えはそれがみんなにとって良い、みんなにとって良くないということではなくて、それぞれの人の状況によって合ってる合ってないというものがあるのかもしれません。
There's different levels of cancer.
がんのそのレベルにもよるかもしれないですね。
Different places. People have different bodies.
一人一人体の状態も個人差があるわけです。
And then year by year, the research is progressing, so there's more things available.
そして年々医療は進歩していますから、その選択肢というのもどんどんと増えてきているというのもある。
But when someone has experienced a family member who's died from that, they really feel urgency. No, wake up. This is the way. And they want someone to tell someone, no, this, you can live longer or you can be healed from it.
家族があるやり方をやってもう亡くなってしまったということを体験した人は、もうこれはやっちゃいけない、これをやってしまったら、亡くなってしまったんだからそれをやらない方がいいって言って一生懸命止めるっていうふうになる。
And so, then all that help with different ideas becomes a burden to the one who has cancer rather than a help.
そして、がんでその治療法をいろいろと考えている人からにいろんな 方面からいろんなアドバイスが来て、そしていろんなことを言われるので、すごくこう肩に重くそのご本人にはのしかかってきてしまうというようなことが起き
ている。 It would be so unfortunate, and it's happened where at the last of their life that they're getting into arguments over how to handle this cancer.
そして人生 その終わりの時期にこれをどうその治療をどうやっていくかということでこう言い争いになったり揉めるっていうことが最後の人生の最後のところのに来てしまうっていうのはすごく残念なことだと思うんですね。
So that's one example of how it can escalate and we could feel such emotion about something that we turn to become unloving.
でそれは一つの例なんですけれども、その感情があって感情的になってこう人に対して愛を持って接することができなくなるっていうことが起きるんですね。
And might even call the other person stupid,
そして相手の人をバカだとかっていうふうに言ってしまう。
Why don't you wake up?
もう目を覚ませというようなことを言う。
So how we say something is really important, isn't it?
だから私たちがどのように伝えるかっていうのはすごく大事だと思いませんか。
If we believe that what we're saying is true, the way we communicate that truth needs to be in love.
私たちが自分のことが正しいと思っていて、自分が 信じていることは真理だと思っていても、その真理をどのように伝えるかっていうことが大切になってきます。
The point one was that we don't need to, like we don't let the hate of the world affect us and cause us to be haters as well.
一つ目のポイントのところは、私たちがこのようにある憎しみが周りにあって、それから影響を受けて自分も同じように憎むものになっていかないようにしましょうということが一つ目のポイント。
And when we feel desperate, when we really feel serious about something, we can lose sight of the main thing, which is to love them, to communicate in love.
そして本当に大切な、深刻なことが起きているときに、あまりにもそれに焦点を置きすぎて、愛を持って伝えるということを忘れてしまいがちになる。
Love one another.
お互いを愛しなさいと言われました。
I learned a new word. Maybe you all know it. TPO. I learned that yesterday.
私ちょっと新しい言葉習ったんですけど、 TPO っていうのがありますね。
There's a time,
皆さんはもうご存知かもしれませんけども、
Time, place, and what was all?
Occasion.
Occasion.
Time, 時間、 P, place, 場所ですね。そして場合、その状況、 TPO.
Occasion. And this time, place, occasion is really, we can see that in Jesus' life, how he communicated with people.
その時っていうもの、場所を選ぶ、そしてその状況、場合、どういう場合かっていうのを選ぶっていうのを、イエス様の時代にも見ることができるんですね。
Jesus knew the truth and he could see falsehood.
イエス様は真理をご存知で、そして偽のものっていうものを見抜くことができました。
And he chose the timing of developing relationship before talking about the truth.
真理の話をするときに、イエス様はそのタイミングっていうものをすごく大切にして、相手の状態とかっていうものもちゃんと見てたと思うんですね。
When he said, "Come follow me,"
私についてきなさいとイエス様が言われたとき、
He didn't say, "I'm God and I'm going to die on the cross for your sins. Come follow me." He didn't say that.
私は神だから、そして、十字架にあなたたちのためにかか十字架にかかるんだから私についてきなさいと言わなかったんですね。
They go, and they run away.
それを聞いたらきっと逃げてしまってたと思います。
That sounds crazy.
なんか頭がおかしくなったんじゃないかと思ってしまう。
But he developed relationship and they were wondering who is this.
だから真理をいきなりこうぶつけていくのではなくって関係をこう作りイエス様作っていかれたんですね。
He calms the sea. When there's a storm, he says to the storm, "Be silent," and it's silent. Who is this?
嵐が起きた時に、その嵐を収まれというふうに命令されて、嵐が収まるっていう奇跡を起こされた。
When people were hungry, he fed them.
そして、
multiplied the bread.
人々が空腹の時に、そのパンを増やして、その奇跡を行われた。
They go, "Whoa, This is not just like a regular, not a regular guy here."
そういうことをこうやっていって、普通この人はなんか普通の人ではないっていうことが周りが分かってきたんですね。
And so then they were wondering, "Who are you, Jesus?"
で、そういうふうにして一緒にこう時間を共有していく中で、イエス様あなたはどなたなのですかというふうに人々が思い始めた。
And bit by bit, he taught.Who he is and what is to come in the future.
そして少しずつイエス様がどんな方か、自分がどんな方かということをお話しされ、そしてこの先にどういうことが起きるかということも伝えていかれました。
If you look at his life, there were many things that he knew he could have just said it, but he said, "It's not my time right now."
イエス様がもう真理を知っているので、もうただ単にその真理をその時にパンとぶつけてしまえばよかったようなこともこう見てみると。それがよくそうしたらよかったんじゃないかなと思うんですけれども、イエス様はまだその時ではないというふうに言われて時を選ばれたんですね。
And so many times I haven't done that.
で、自分のことを振り返ると、私それができてないこといっぱい今まであったなと思います。
I see something somebody's doing and I go, "What? What are you doing?"
誰かが何か間違えたことをして、何やってるのってすぐに言ってしまうとか。
I'm surprised that you did that. Wow.
そんなことをしてもうびっくりしたっていうふうに言ってしまったり、そうすると相手はすごく驚いて、もうそのコミュニケーションのシャッターが閉まってしまうんですね。
And they go like, I don't want to listen to this guy. He's kind of like,
もうこの人の言うことは聞きたくないっていうふうにコミュニケーションが断たれてしまうような状況になる。
And so there's the time, place, and occasion.
だから時を選ぶ、場所を選ぶ、そしてその状況を選んでいく、話を、真理を伝えていくっていうのも大切だと思います。
Whatever we do, we need to do it with God's kind of love.
聖書には何をするにしても神様の愛を持ってやっていきましょうというふうに書かれています。
In the second point, without love, we're just noisy.
2つ目のポイントですね。愛がなければ単に雑音でしかない。
In 1 Corinthians 1, it says, If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal.
コリント人への手紙第13章の1節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。
So the way we say something, when we're telling the truth to someone, the way we say it will open their heart or close the shutter.
本当のこと、真理を伝えていたとしても、それを発言していたとしても、愛がなかったら、その伝え方によっては相手が心を閉ざしてしまうということがあります。
So sometimes I made a mistake where I didn'tDevelop a relationship where they know that I care about them before telling the truth.
今までにも私は失敗したなと思うことは何回かあって、その本当のことを言っているんだけれども、その前に自分が相手のことを本当に気にかけて心配して言っているっていうことをちゃんと相手に伝わっていない状態で先にそれを言ってしまうっていうことあるんですね。
I have a story of When I was just maybe 3 years old, 2 or 3 years old.
私が2歳か3歳ぐらいの時の話なんですけれども。
And my brother's 3 years older than I.
私の兄は私より3歳年上なんですね。
And he went to a nursery school or first grade, I don't know.
で、幼稚園か1年生だったか、ちょっと兄が1年生か幼稚園かはっきり覚えてないんですけど、それぐらいの時です。
And I was at home with my mom all day, taking naps and Enjoying a nice life, peaceful life at home.
まあ3歳ですから母と一緒に家にいて昼寝をしたり遊んだりっていうすごくこう平安な日々を送ってたわけです。
And I shared the bedroom with my brother.
そして私の寝室は兄と共有同じ部屋だったんですね。
And I had a baby bed with the bars. It was like a cage there, like a monkey cage.
でベビーベッドがあってこう。ベビーベッドの柵がありますよね。
And I was holding on to those bars and
で、ベビーベッドの中にいて、で、その柵をこう持って中にいたんですね。
And my brother came into the room.
そしたら お兄ちゃんがやってきて。
And my brother came to me.
で、お兄ちゃんが私のところに近づいてきて、
And he looked at me.
で、私の顔をこういうふうにこう怖いしかめ面した顔で見るんですね。
He said, Y-E-S spells yes, N-O spells no.
でこういうんですね。イエスのスペルは YES、NO のスペルは NO ってすごい怖い顔して言うんですね。
And I was like,
で私はすごい怖い顔してすごい激しい口調で言うのですごく怖くなったんですね。
And he did it again. YES spells yes, NO spells no.
それを何回もやるんですね。イエスのスペルは YES、NO のスペルは NO って怖い顔して言うんです。
And I didn't know what he was saying.
で私はお兄ちゃんが言ってる意味は分かんないんです。何言ってるのか分かんないんです。
It didn't sound nice.
でもなんか優しい感じじゃないっていうのは分かるんですよね。でうわーって泣き出しました。でお母さんが走ってきて、
ロビー、What did you do to Lloyd?
でロビちゃんってあなたはロイドに何したのって言って、
I was just practicing my spelling.
いやスペルの練習してただけだよって言うんですね、
yeah,
お姉ちゃんは。
Yeah, it's true. He was just spelling.
で確かに。あのイエスのスペルは綴りは YES って練習してただけなんです練習してたんですけども伝わるものが違いましたね
but the packaging was, seemed unkind.
でスペルの練習なんだけれどもそれを包んでたものが不なんか 不親切、優しくないっていう布に包まれたものだったわけですね。
So I didn't learn the spelling. I just thought that my brother doesn't like me.
だから私はそこでスペルを学んだわけではなくって、私のお兄ちゃんは僕のことが嫌いなんだっていうような印象を持ってしまったわけです。
So, a couple of weeks ago, I spoke about love and about how we shouldn't compartmentalize love.
で何週間か前に、愛について話をしたときに、その愛するっていうことをその区別して愛するとき愛さないときっていうふうに区別するべきではないって話をしたと思うんですね。
So, not being loving and kind at church and then the next day being unloving to people at work or school.
教会の中では愛を持って周りの人に接して、職場ではすごく人に対して、きつい当たり方をするっていうようなことであるべきではない。
More difficult one is when someone is unkind to you, returning kindness back to them. That's difficult.
そしてもっと難しいのは、誰かが自分に対してすごく意地悪な不親切なことをしてきたのに愛を返すっていうのが難しいんですね。
That's the kind of love that Jesus showed and what he wants us.
それがイエス様が私たちに表してくださった愛で、私たちにも持ってほしいと神様が願われているような愛です。
So making other people feel like they're ignorant or stupid is not communicating God's love.
だから相手の人をこうバカにしたり、相手に自分はダメなやつだと思わせるような伝え方っていうのは、神様の愛を持ってそれを接しているということではないと思うんですね。
So, it's really subtle, so we could tell the truth, but we could kind of go, huh, and then tell the truth, and that huh makes them feel like they're being talked down to.
で、なんかもう、huh っていう鼻で笑うような態度を取ったりすると、それだけでその相手を見下しているようなことを伝えてしまうとか。
で、
私たちはなんかそのハッてこう鼻で笑ってしまうっていうことを自分で気がついてなかったりとかする時があります。
But it's our reaction to what they're saying is it sounds so foolish, so we go, huh.
だけどその相手が言ってることがもう自分の価値観からするとすごく馬鹿げてると感じたときに、そういうふうにハッて鼻で笑ってしまうということをしてしまうんですね。
And so when we go, huh, and then we tell the truth, they're not open to
receive. だから鼻で笑いながら真理を語っても向こうの心は開いていないので、真理が伝わらないということがあります。
Here's a story from when I was in Bible school.
私が聖書学校に行ってたときのことなんですけれども、
And we had a class that was teaching aboutHow to have church and multiply. We're talking about multiplying people, having things. Sorry, church growth.
で、その聖書学校で教会をどうやって成長させていくかっていうようなディスカッションの時があったんですね。
And I remember we divided into groups, and I think my group was three or four people.
で、小さなグループに分かれてその話し合いをしてたんですけれども、私のグループはだいたい 3、4人だったと思います。
And we're talking about increasing the church by having a youth group.
で、私たちが話していたのは、ユースグループを作っていくことによって教会の成長を、していくっていうようなトピックで話をしていました。
And it came my turn to give my ideas.
で、私の番になって私の考えをこうシェアする時が来たんですね。
And I said that we shouldn't have just like the youth talking to youth only, and then kids with kids only, and adults with adults only, and grandmas, grandpas with grandpas only.
で、私が言ったのはそのユースだけのに焦点を置いてユースだけの話をする。のもでもなく、大人子どもの、子どものミニストリーだけとか、大人のミニストリーだけとか、老人のミニストリーだけとかっていうふうに、一個だけお話しするのは違うんじゃないかなっていうことを言ったんですね。
We should have occasions where they overlap.
私たちはそれが重なってもいい、 そのそれぞれの世代が重なって何かをするということがあってもいいんじゃないかということを言いました。
How about this? The youth ministry goes to the old folks' home of one of the church members.
で、じゃあこういう、それでこういうのはどうですかと、ユースグループが例えば、老人ホームから教会に来ている人たちがいるから、その教会のメンバーの老人ホームのところにユースが訪ねていくっていうようなことはどうだろうかっていう話をしました。
Kind of benefit from one another that when old people and young people are together, we could play songs, music, and we could learn something from each other.
で、お互いそれぞれが学び合うことができるんじゃないかっていう話をしたんですね。
And one guy in the group,
そしたら一人のグループの一人が、
he listened to that idea and he went, huh.
で、その話を聞いて鼻で、はって言われたんですね。
And he said, that will never work.
それはうまくいかないよ。
How can you get youth excited about joining your church to go to old folks' home? They want to go to barbecues and have some, go to the beach.
ユースなんかはビーチに行ったりバーベキューしたいと思ってるのに、ユースをどうやって説得して老人ホームになんか行くようにできるんだっていうふうに言ったんですね。
That will be a slow growing church.
それはもう本当にゆっくりしか成長しない教会になっちゃうよと。
The way he said it was with such confidence.
で、その彼の言い方がものすごい自信を持って言ってたんですね。
That the others in the group go ha 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 and they received that.
あまりにも自信満々に言っていたので、他の人たちはああそうかっていうふうにこう納得して聞いてたんです。
But for me, I thought even if it's true, the way it was said, I can't really receive it.
でも私はその自分の言った意見に対して それが本当かもしれないけれども、その言い方っていうのがすごいこうバカにしたような言い方だったから、なんかこう素直に受け取れなかったんですね。
And I think I said this, which was a little bit bad for me. I said, I wouldn't want to go to the church that you're leading.
そして私がまたこれ良くなかったなって思うんですけれども、そう言われたので、なんかあなたの教会には私は行きたくないと思うって言ってしまったんですね。
And the truth was, he was the new assistant pastor of the church I was going to.
でも実際には私が行ってた教会の新しい、ユースのアシスタントパスターだったんですね。他の人はそのこと知らなかったんですけども。
And so I thought, ah, 言ってしまった。Yeah. And he said that too. Yeah. And I felt really sad for the unloving communication.
で、お互いにそうやってなんかこうちょっと嫌なことを言い合ってしまうっていうことがあって、すごく最後はなんかこう愛のない会話をやり取りをしてしまったことで、すごい悲しい気持ちになってしまったんですね。
So no matter what we do, even though we know we're right, we need to time the timing and the wording and to be sensitive to the Holy Spirit.
だから、どんなに正しいことを言ってても、それを伝えるタイミングとか、それからその伝える言葉。選んだ言葉で伝えるとか、そのっていうふうに聖霊に導かれてちゃんとこう伝えるっていうことが必要なんだと思うんですね。
Point three is the only thing that remains is how we treat each other.
で、三つ目のポイントですね。ただ一つ残るものは私たちが互いをどのように扱ってきたかです。
And then there's Matthew 25:31-40.
マタイの福音書の25章の31節から40節。
And the first part, let me just tell it in my own words.
で、初めのところ、読む代わりにちょっと状況を説明したいんですけれど。
Jesus was giving a parable.
イエス様は、例え話を用いて話をされてい
ました。And this parable is sometimes called the sheep and the goats.
そしてこの例え話は羊と、ヤギの話なんですけれども。
And talking about the end of time when Godseparates the sheep and the goats.
この世の終わりの時に神様が羊とヤギを分けるという話です。
And he puts the sheep, I think, on the right side and the goats on the left side.
羊を自分の右側に、そしてヤギを左側にというふうに分けていくんですね。
Who are these goats and sheep?
そしてじゃあ、この羊とヤギは誰でしょうか。
Well, to the sheep, he says to them, blessed are you, and here's your inheritance. The kingdom has been prepared for you since the beginning of creation.
その右にいる、老いた右に分けた羊に、こう言います。それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。
It's already prepared before since the time of creation or when was it?
Before 世界のもといが据えられた時からもうすでに備えられているとありますね。この世が作られた時からです。
This has been prepared for you.
これはその、備えられている。
And then explanation, why? Why for you?
そして、どうしてそれが、備えられているかというと、
And that's in verse 35. Let's read that. 35
節なんですけれども、35節読んでいきます。
For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave something to drink.I was a stranger, and you invited me in. Verse 36. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. That's 35 to 36.
6. あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。
And so then the righteous answered to him.
そしてその正しい人はこのように答えました。
I said, when did we do this? Like, list up the same list, but when were you thirsty and we fed you? When were you hungry and we fed you?It was, when did that happen?
で彼らが言ったのは、主よ、いつ私たちがあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませた、あなたがこうした時にどうやって私はいつそんなこと助けたりしましたかっていうことを言ったんですね。
And the king will reply, truly, this is in verse 40. Verse 40, the king will reply, truly, I tell you, whatever you did,For one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.
40節に行きます。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。
And then, we don't have it here, but it tells about the goats.
でその後に、ここにはないんですけれども、ヤギのことも出てきます。
And, to the goats, he said, you didn't feed me, you didn't visit me.
で、ヤギには、あなたは私を訪ねてこなかった、こういう困った時にこうしてくれなかったというようなことが書いてあるんですけれども。
And they had the same response. When did we not feed you? When did we...
で、同じ反応なんですね。いつ私たちはそんなことをしましたか、あなたが困っている時に助けないようなことがありましたかというようなことが言うんですね。
And the same answer that you didn't do it for those, the least of these.
そして同じ答えなんですね。最も小さき者にあなたはそういうことをしなかったということが答えなんですけれども。
The difference was what they did and what they didn't do.
で、この話を聞いてたらまるでやってくれた人、やってくれなかった人みたいに見えるんですけれど、まるでその働きが大事って言ってるように見えるんですけれど、そうじゃないんです。聖書を通してみるとそれがわかるんですけれども、その良いことをしてくれた人が良くて、良いことをしなかった人が悪いというそういう話ではないんですね。
When we are rooted in, grounded in the Lord,
大切なのはその主に私たちがつながってしっかりと根を張っているかどうか。
When we are with Him, the love of God is a fruit of the Spirit, it grows naturally in our lives.
私たちの人生に神様の愛が入って私たちが生きるときにそこから神様の愛が溢れ出ていってそれが御霊の実として結果その神様とのつながりの結果として生み出していくものなんですね。
I gave a message about that on October 18th about naturally.
それが10月の8日 の天然っていうタイトルのメッセージの時に話をしたことでもあるんですけれども
The way that God made us in the first place, we are supposed to be like that.
私たち神様が私たちを作られた元々のそのデザインのように私たちが生きていくっていう話。
And so when we're in fellowship with Him, that naturally that fruit comes out of our lives.
私たちが神様との交わりを持ってで生きていく中で自然にそういう実を結んでいくっていう話でした。だから私たちの人生はそうやって神様とのつながっているという関係の中から生まれてきて周りの人に愛を持って接する優しくしていくっていうことができる。
And how about the goats when they were nice?
じゃあヤギはどうなんでしょうか。ヤギだって優しい時あると思うんです。親切なことをすることがあります。
They sometimes do something nice for the poor.
貧しいものに優しく施すっていうことがあると思います。
So what's the difference?
じゃあ違いは何なんでしょうか。
Well, when our hearts are right with God, we have God's pure love in our kindness towards others.
私たちの心が神様の御前で正しい状態であるときに神様から受け取ったものが私たちからあふれ出てくる。
And so our actions aren't to bring glory back to us.
だから私たちの行動は自分に栄光が返ってくるものではないんですね。
Not to be looked at as a nice person.
自分が良い人と見られるためにやっているわけではない。
But to bring glory to God.
そうではなくて、こういうことができるのは神様がいてくださるからこんなことができるんだっていうふうに神様に栄光が返っていく。
God's love is working through you.
神様の愛が皆さんを通して働いていって周りの人へと渡っていっている。
And naturally, the
life 自然に
looks like that.
自然にそうやって実を結んでできていく。
Well, today is Communion Sunday.
今日は聖餐式の週なんですけれども、聖餐式の準備にちょっと入っていただきたいと思います。
So those who are gonna pass the cups around, yeah, thank you for the piano playing too. Communion is the time when we remember what God has done for us.
で聖餐というのは私たちの人生で神様がどんなことをしてくれたかということを思い出す覚えておくときです。
And when we take communion together, it's a time for us to recognize unity.
私たちが聖餐を共に取るとき私たちは一致しているということを認識する機会でもあります。
That when we take the bread, which is symbolizing his body,
イエス様の体を表すそのパンを取るとき私たちは同じパンを取りそしてキリストの体としての教会の一員として一人として存在しています。そして聖餐を取るときに私たちカップを取りますけれどもそのジュースはイエス様が流された血を表しています。
And that we are all the same. There's not different levels of pure white. That we are all pure white in Him. It was through the blood of Jesus for all of us.
私たちが皆同じで、そしてイエス様の血によってみんなが清められるっていうことを体験する。
There's not some that are whiter than others, that are purer than others, but all of us through Him.Have that same forgiveness we've been
誰かが誰かよりもより、純粋で誰かが誰かよりも純粋ではないというふうなことを比べるんではないんですね。すべて私たち一人一人が、イエス様の血によって清く清められる。
And so for different people, communion, they're doing different things. Some are praying and asking God to forgive such and such a person who hurt them.
だから聖さん、
I forgive him. I forgive her.
聖さんの中でもそれぞれ神様との関係の中で祈る人、いろんな人いると思うんですね。そして自分が心に残って許せていない人がいるならば、それを神様に私は今許しますというふうに言う時にもなります。私たちは許しを受け取るのです。
そうや
って私たちは神様から許しを受け取っていますから、私たちにひどいことをした人がいたとしても、その人を許していくということをやっていきます。
Go ahead and, pass the cup.
じゃあ、カップ、生産のセットを渡してください。
A clear part to take up for the bread. Just the first part. There's two layers. And you can pull out the bread. You got it?
で、このパン、おせんべいみたいなやつを取ります。
Matthew 26:26-28.
マタイの福音書26章26節から28節。
While they were eating, Jesus took the bread, and when he had given thanks, he broke it and he gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body."
また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。
So let's receive it just as if Jesus passed it to us.
イエス様が渡してくれたかのように私たちも受け取って、パンを取っていきたいと思います。
Broken for you. Let's take it and receive it.
それを受け取っていきましょう。食べましょう。
And then he took the cup, and this is verse 27 and 28. And when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is the blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." That's 27:28.
27節28節。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。
Are you ready? Yeah, let's take and drink.
じゃあこれも飲んでいきます。
Give thanks. Thank you, Lord, what you've done.
神様、主よ、感謝します。
Father, we thank you.
天のお父様、ありがとうございます。
Thank you so much that you made a way for us to have communication with the Father again.
イエス様、天、私たちが天の父とコミュニケーション、また取ってつながっていくことができるために、あなたが流してくださった血を感謝します。
We can't express enough thanks forYour unfailing love, your love that you poured out your life for us.
あなたの人生をもって、私たちに注がれたあなたの揺るがない愛に感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.